ご神君一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。神より金光大臣に尽きぬおかげを話にしてくだされてあるのだから、よく話を聞き、守ることが信心である、信心になることで、おかげを受けて体で表し、真心で人に伝えていくのが信心である。教祖様の生きられ方を実意を持って感習うことです。おかげを受けて体で表しと教えてくださいます。そのおかげを受けてということが大切なのだと思いますけれども、そのおかげを受けるという、それがおかげを受ける。おかげを受けていると、まあ、実感するというのでしょうか。感じる。そのことがもう一つ大事だと思いますね。と言いますのは、同じことをしておっても、片方は自分の力でしておると思い、片方は神様のおかげでさせていただいていると感じる。そこの違いではないでしょうかね。例えば、お金を儲けるにいたしましょうか。その100万円なら100万円儲けたと。その儲けたのが自分の力で、自分の知恵、才覚が良かったから、100万円儲けたのだ、儲かったのだと思う人と、いや、これは神様のおかげで100万円儲からせていただいたのだ、神様がお働きくださった、おかげをくださったから儲けることができたのだと実感としていただけれるかどうかですね。よく病気などが治った時のことを言いますね。神様にお願いをした。まあそしたら病気が治った。という時に、ある人はそれこそ、ああこれは神様のおかげで神様が治してくださったと思う人もあるだろうし、またある人は、あ、これはもう今治るちょうどそういう時期に来ていたのだ。あるいは、先生のおかげでそういう時期に来ていて治ったのだ。と思う人もおられるでしょうね。どちらがより信心になるかというと、やっぱり神様のおかげで、といただく方が本当だと思いますね。まあ、真心、信心だと、誠の心だと思いますね。何かが起こる。ああ、これは偶然だ。といただく人もいれば、ああ、これは神様がこういう機会をくださったんだ。といただく人もいますね。これはやっぱり、信心体験を積み重ねていきながら、これはとても人間技ではできることではない。やはり神様のおかげをいただかなければできることではないな。というその実感が自分の心の中に積み重ねられていって初めて、神様のおかげだという心が湧いてくるのではないでしょうかね。今よくテレビなどでも実証実験を続けておりますというような表現がなされますけれども、まさにその神様のおかげを実証するために実験をする、まあちょっと本来使われているテレビで使う意味合いとは少し異なるかもしれませんけれども、師匠の見教え、師匠の教えを実証するために実験をする。 今までは師匠の教えを実験をしてそこに実証をいただき、なるほど師匠の教えは間違いないなと実感をしていくという意味で実験実証ということを習ってきましたけれども、そこからもう一歩先に進んで師匠の見教えが間違いないことを人に知らせていく、いわばその実証をする、実証を表すために実験をするという時代に入っているような感じがいたしますね。そういう意味において私どもの信心が実験実証という時代から今度は実証実験という時代へと、まあ、移っていかなければならない、移行していく、まあ、進歩していくというのでしょうかね、進展していかなければならないような感じがいたしますね。と申しましても、私どもの心の中にそれが実証の現れた、これが神様のおかげだと実感できれる心をいただいていかなければなりません。ためには成り行きを一つ一つ大切にする以外にはありませんね。先日、もう一週間前になりましょうか、電子レンジが突然動かなくなりました。さあこの時にどうするのか、まあもうこれは寿命だからもう十何年になりますからね、これはもう寿命だから買い替える時が来ているから買い替えようというのが、まあ普通の生き方ではないでしょうかね。まあ買って1、2年、2、3年ぐらいなら修理をしてみようかとも思いますけれども、もう十数年も経っていればもう寿命だから次に新しいのにしようということになるのかもしれませんね。まあ幸い家内が YouTube か何かでその修理をしている、その修理の仕方のビデオを探してくれましたので、それを見て、あ、これなら修理ができそうだと思い、道具をまあ求めてきて修理をさせていただいたわけですけれども、結局その修理の費用にかかったのは、まあ道具代、ドライバー代だけでしたね。中の部品が壊れているのかと思いましたけれども、長年使っているうちにそのドアの部分が緩んできているのですね。もう板バネと言いましょうか、板の鉄ですね、鉄が弱くなっているのでしょう。そこを割り箸で、そのビデオでは、 YouTube ではアイスクリームのスティックですね、ああいうのを使っておりましたけれども、我が家ではそれがありませんでしたから、割り箸を使って使わせていただきました。割り箸を短く切って、2箇所に、まあ、つっかえ棒みたいな感じですね。つっかえ棒みたいな感じで2箇所を補強させていただきましたら、それで、また元通り動くようになりました。まあこれならまたこれで何年か使えるかなという感じですね。そして昨日今日ですけれども、そのこのビデオの配信の仕方が、まあ今までは世の中には無料のサービスがいっぱいおかげさまでありますね。YouTube も無料で使わせていただくことができますし、Dropbox もやはり無料ですね。今まではその無料のサービスを使わせていただいておりましたが、昨日からその無料のサービスに合わせて、自前の、まあこちらは お金を払って、するようになりますけれども、その自前で、いわゆる無料ではないサービス、そちらの方にそれこそ成り行きの中で取り組ませていただいています。そういうことになりました。これも実を言いますと、数年前にやっていたこと、そのことをまた改めて、何か、あ、これは昔やっていたことが使えるなということを思い出して、そのことを使わせていただいているのですね。まあその仕組みをですね、あれやこれやを思うてみて、神様がそれこそいちいち次の一手を教えてくださっている。なるほど、私が修理をしようと思って修理ができるわけではない。新しいお話の配信の方法を考えようと思ってしたわけではない。神様が先回りをして、一つ一つ、まあこうしたらどうか、ああしたらどうかと教えてくださっているような感じなのですね。神様が導いてくださっているような感じがいたしますね。ただそこに言えますことは、私どもがただ腕をこまねいて見ておっただけ、腕をこまねいてただうなっておっただけではことは先に進まないということですね。さあどうさせていただこうかと神様にお伺いをする気になって、一歩先に進もうという、さあこれからどうしようか、どうさせていただこうかと、その神様どうさせていただきましょうかと、一歩先に進ませていただこうという、まあある意味一心発起というようなものを立てると、そこに神様が寄り添うようにして次の一手を教えてくださる。神様が導いてくださる。働きが必ず起こってくる。それは心の中にひらめくものであったり、頭の中にひらめくものであったり、あるいは YouTube であったり、さまざまな形で神様が導いてくださいますね。そういうお働きの中にできさせていただいたときに、例えばそれは、ああ電子レンジが治ったからありがたい、あるいは新しいお話の配信方法ができたからありがたい、もちろんそれもありましょうけれども、そればかりではない。あ、神様のおかげをいただいたな、神様のおかげをいただいて修理をさせていただいたな、神様のおかげをいただいて、そのビデオの配信の方法が分かったな、お話の配信方法を変えさせていただくことができたな、と、その神様のおかげで、という神様のおかげをいただいた、神様のお働き、まあ神様のお導きをいただいた、まあいろいろな表現がありますでしょうけれども、その神様のおかげをいただいた、いただいておるということが、電子レンジが治ったことよりも、新しい配信方法になったことよりも、より一層ありがたいという世界がそこにあるのだと思いますね。開けてくるのだと思いますね。その100円もらったことがありがたい、もちろんそれはそうでしょうけれども、それ以上に100円を いただけれる神様のお働きをいただいたということの方がより一層ありがたいという世界が開けてくるわけですね。それがおかげをいただいたということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。